16保健センター通信私たちの健康11ページカテーテル手術経カテーテル弁膜症治療の進歩心臓は左心室、右心室、左心房、右心房の4つの部屋に分かれ血液を全身に循環させるポンプの働きをしています。全身に酸素を送り届け終わった血液静脈血は右心房、右心室、肺の順に流れます。肺で二酸化炭素を放出し酸素を取り込んだきれいな血液動脈血は左心房、左心室、大動脈と流れ再び全身に送り出されます。血液のスムーズな流れは1日約10万回の心臓の拡張収縮によるポンプ機能により行われます。心臓の各部屋の入り口と出口には心臓弁といわれる一方通行の扉があり血液の流れを円滑に行っています。この心臓弁における障害が弁膜症といわれるもので狭窄症、弁が硬化して開きにくくなる病態と閉鎖不全症、開いた弁が完全に閉まらないことにより血液が元の部屋に逆流する病態の2種類に大別されます。現在は高齢者の動脈硬化性疾患による大動脈弁の狭窄症の増加と変性疾患や感染性疾患による僧帽弁の閉鎖不全症の2者がその大部分を占めています。このような病態に限らず手術は悪くなった弁を人工弁、機械弁、生体弁に取り替える置換術、自分の弁を温存し修復する形成術などがあります。胸を開き心臓を止めて切開するため人工心肺という機械を使用して心臓と肺の代役を行うことが必要です。このような通常の手術では体への侵襲が大きく高齢者や重度の合併症を伴った患者さんの場合には危険が大きいと考えられ敬遠されていました。近年は外科治療が困難と考えられていた患者さんに対し開胸の必要がないカテーテル細い管による弁の治療方法があります。代表的なカテーテル手術は狭くなった大動脈弁を風船で広げた後にカテーテルで人工弁、生体弁を患者さんの心臓に留置する方法です。この方法を経カテーテル大動脈弁治療 TAVI タビと言います。タビの治療法、到達法、アプローチ法は太ももの付け根の動脈から弁を装着したカテーテルを挿入する経大腿動脈アプローチ法と左の肋骨の間を小さく切開し心臓の先端、心線部からカテーテルを挿入する心線部アプローチ法などが主な方法です。いずれの方法でも心臓を止めずに大動脈弁の位置にカテーテルでの人工弁留置が可能で直後から患者さんの新たな弁として機能し体への負担が少なく術後短期間での退院が可能です。僧帽弁はパラシュートのような形態で左心室と左心房の間にあり左心室が収縮したときにパラシュートが張って左心房への逆流を防いでいます。僧帽弁閉鎖不全症はこのパラシュートの紐が切れたり緩んだりすることにより布の部分、前線や光線が反転して血液が逆流する病態です。現在はほとんどの症例で形成術が可能になっていますがこの弁形成法の一つである歯間部位の前線と後線の中央部を縫合するアルフィエリ法をカテーテルで行う経カテーテル僧帽弁形成術マイトラクリップシステムという治療法が臨床応用されてきています。太ももの付け根の静脈からカテーテルを挿入し右心房、左心房と進行して大きなグリップで僧帽弁の前線と後線をくっつけるホチキスで留める感じ方法で これにより逆流が消失または軽減します。このマイトラクリップシステムを用いた治療法がタビと同様に人工心肺が使えない患者さんの有用な治療法の一つとなる可能性が出てきています。なお紹介したカテーテル手術は大動脈弁狭窄症と僧帽弁閉鎖不全症に限られます。朝霞地区医師会工藤幹彦 464-4666